不眠症のためのポッドキャスト。こんばんは、小宮山由紀です。本日も眠れない皆様のために、何も起こらない10分間のおしゃべりをしたいと思います。しゃべりといえばというかですね、コムゾーでは3人でしゃべってて、ラジオディランとか、ライブでは渡辺ベイビーと当然2人で喋ってて、で、いろんなラジオ、出る場合なんかでもゲストで出る場合に、司会の MC の人が1人2人いたり、僕が逆に進行役の場合は、僕と、それこそ例えば田中みな実ちゃんがいて、でそこにゲストがいるとかね、いないで1対1の場合もありますけど、なんかそういうのを続けてるうちに、やっぱ結構喋りについてはこう考えるようになって、基本的には僕はできるだけ省エネでね、いければと思ってるんですよ。この番組が特にそうですけど、できるだけ別に何も起こらずともいければ一番いいっていうことはないんだけど、もうそれこそね、25年活動やってて、コムゾーが6000回毎日でやってる、そしていろんなレギュラーだライブだったら、当然なかなかそのネタとかね、いろんなものもこれ持たないですから、そうするとできるだけ省エネでやった方がいいんじゃないかと。で、省エネっていうのは何も手を抜くって意味じゃなくて、できるだけそのちゃんと長持ちするような、要は人に言うと多いですけども、わーって今日もう詰め込んで話してて、明日とか次の週に全然ないとか、そういうことが起こらないようなね、っていう意味での省エネでやった方がいいと思ってるんですけども、ただそれがね、だんだんそればっかりやってっちゃうと省エネ癖がついちゃうっていうかね、結構だ最近僕もそうなんですけども、その省エネで、じゃあ渡辺くんがなんか面白いこと一個あったら、じゃあそれ広げてで行こうとか、じゃあこの回は継続がこういったらこうしとこうとかね、あるいはゲストがいるような番組だと、ゲストがどんどん喋ってくれれば本当に聞いてればいいと、タモリさんなんかはそういうやり方ね、してましたけども、そうやって省エネでその回長く続くようにやるみたいな、それがね、癖がついてきちゃうとね、特にこういう一人喋りみたいな時に喋れなくなっちゃうんですよね。要は自分は減らしてっていう感覚でいるから、別にこう自分を押し出そうっていう気はないんで、一番困るのはスピーチみたいなね、結婚式のスピーチみたいな、ああいうことを頼まれるときに、もうおめでとう以外言いようがないっていうか、別になんかそれを面白く伸ばしてとか、なんかエピソード持ってきてって気がなくなっちゃって、もうただ、とにかくおめでとうございます、さようならみたいな、さようならってことはないか、結婚式やったら。でもそういう風になってきちゃう部分もあるんで、省エネばかりやっててもいけないなというふうに思いながらも、このコーナーは特に微妙で、やっぱこそ本当にね、何にも起こらないでただ話してるっていうふうにしなくちゃいけないと。で、じゃあ何話そうかなって考えた時に、いや、それすごい内容があって最後にすごいオチがあるってなったら、この日のコンセプト崩れちゃうからっていう、内容のないことを考えるっていうのが実はすごく、難しい&すごく新鮮で、内容あることをね、起承転結のその脚本的なことは考えれるんですけど、逆に言うと何でもない10分間を喋れって自分にこう課した時に、意外とこれが今まで使わない脳を使ってるような感じで、これはこれで新鮮なんですよね。で、僕がそういうそのいわゆる喋りの仕事っていうちょっと変ですけど、ラジオの MC なんか、なぜか おかげさまで割と需要がありまして、今、まあ、レギュラーこそやってないですけども、この間のね TFM の生放送4時間半みたいな、なかなかあれ普通そのレギュラーもやってない人にホリデースペシャル4時間半任せるとかってあんまないんですけども、まあ、割とそういうのがあったり、今でもラジオいろいろと、ちょうど昨日も J-Wave ちょっと出てましたけど、本当にそのいろんななんかお話をゲスト MC 両サイドを含めてもらうんですね。で、僕別にそんなに喋りがうまいとも思ってないし、自分自身はあのクリス・ペプラーさんとかジョン・カビラさんみたいな、なんかこう職業的に声質も含めてね、ラジオ向きで喋りができるっていうのでもないんで、なんで呼んでくれんのかなっていうのは割と自分でも不思議に思ってたんですけども、以前東京 FM で土曜日に田中美穂ちゃんとかとやっていたあの生放送、毎週全国放送のがありましたけども、あの時にそのプロデューサー大橋さんというプロデューサー、未だに仲いいですけどもと話したことがありまして、あのなんで僕なんですかと、あの僕は別にそんなにうまくないし、あれは特にあの全国放送の土曜日の1時間っていうのは本当にそのラジオ界でもあの銀座のメインストリートって言われてるんですね。要は本当に一番その地価が高いようなラジオの中のいわゆる広告費というところで一番 CM 打つと一番高い土日の全国放送お昼っていうのは、でなんでそのそういうね銀座の目抜き通りの番組で、まあ、僕なんですかと、なんかねあの東京だけの番組で深夜とか、まあ、J-Waveでゴールドラッシュ3時間半かな、なんかあれをやってましたけど、まあ、あれとかもまだわかるんですけども、なぜそのこんなまあすごい時間帯に、しかも僕が番組やる前はそこもともと小林克也さんがやった時間ですから、小林克也さんとかそういう職業の人がやるところをなんで僕があの、まあ、選ばれたというか僕なんですかねって話をしたところ、これは僕はすごく本当に未だに印象深く覚えてるんですけども、その大橋プロデューサーがあの MC っていうのはラジオの特にゲストがいる番組の MC っていうのはそのゲストから何を聞き出すかっていうのが一番重要である。でそれはあの職業的な技という意味ではなくて、ある種のその、化学反応、ケミストリーであると。なのでその逆に言うと職業的な MC みたいな人がやっちゃうと、単に、まあ、よくある質問を、例えば今回のリリースはどういう、まあ、ミュージシャンがゲストだったらね、今回のアルバムはどういうコンセプトでどんなんとかですかみたいなことを聞いちゃうし、ゲストもゲストで自分の言いたいそのプロモーションのことだけを言っちゃうと。でそれだと番組っていうのは面白くないと。この人とだったらこれ言っちゃうとか、なんかこういうのがポロッと出ちゃうとかっていう、その化学反応こそが面白いので、そのうまく話す必要も番組っぽくする必要もありませんと。ただその化学反応だけをお願いしますって言われて、なるほどなと、それだったら僕はできますよということで、今までもずっといろんな番組とかもやらせてもらってるんです。なのでこれからももちろんコムゾーもそうだし、ホフでもそうだし、いろんな MC 仕事でもそうかもしれませんけど、うまくは話せないかもしれないですが、何か化学反応を起こせるように話したいと思いますんで、皆さんそこら辺を気にしてね聞いてみてください。ということで、一人しゃべり10分間、そろそろお別れです。皆さん、良い眠りについてください。おやすみなさい。